たちも勘違いをするということがよくあると思います。例えばですね、私の姉の話になるんですけど、姉たくさんいるのでね、何番目かはちょっと伏せておきますけれど、ちょっと出してもらっていいですかね。これ皆さん何て言います？私の姉はこれをね、口座番号と言ってましたね。次お願いします。これは喫茶店と言ってましたね。まあ、ちょっと可愛い赤ちゃんみたいになってるんですけど、これ旅は道連れ、世は情って言ってましたね、世は満足じゃみたいなね、なんかそんな感じで姉はこんな風に言っていましたね。でも私自身もですね、よく勘違いをする方なんですよ。よく間違いをする方です。ちょっと出してもらっていいですか。これよく言われますけどね、私これヤッホーだと思いましたね最初ね。今でこそもうヤフーですよ。でも最初出た頃ですよ、ヤッホーと思ってました。ヤッホーですからね、これね。次お願いします。これね、ウォウウォウですよね。絶対誰もがウォウウォウと言うと、これウォウウォウ言うとモーニング娘。みたいになりますけどね、ウォウウォウと言ってましたね。またある時ですね、お父さんと一緒にレストランに行きました。ちょっといいレストランに連れて行ってもらったんですけれど、そういうところに行く機会が少なかったものですから、ウェイターがですね、ライスはいかがされますかというふうに聞かれた時にですね、いやライスはいらないです、ご飯くださいと言いました。お父さんにね、こっぴどく怒られたんですけれど、それとかですね、日曜日によくお父さんに喫茶店に連れて行ってもらって、私はトマトジュースをいつも頼んでいたんですね。そこに少し塩を入れて、そしてそれを飲むのがね、なんかちょっと大人になったような気分でトマトジュースを飲んでいました。でお父さんはいつもね、冷凍と言ってね頼まれるんですよ。まあ、今そういうふうな注文の仕方をされるかどうか分かんないですけど、毎回行ったらね、冷凍冷凍と言われるものですから、私はそのお店のオーナーさんがね、冷子さんだと思ってました。でもアイスコーヒーのことですよね、冷凍と言ったらね。そんなふうにして私たち勘違いすることがよくあるんですけれど、聖書ではですね、勘違いというのを他の言い方で思い違いというふうに語られています。今日の聖書の箇所はガラティア書の6章の7節なんですけれど、このように語られています。思い違いをしてはいけません、神は侮られるような方ではありませんと語られています。今日のテーマですけれど、思い違いをしてはいけませんということです。旧約聖書では間違ってはいけないと語られております。この世の中にはですね、先ほどのビデオもそうですけれど、笑って許される思い違いがあるし、また笑って許されるものではない思い違いというものがあります。そして聖書は思い違いということに対して、あなた方は思い違いをしてはいけませんよって、それは何に対して思い違いをしてはいけないのか、聖書ははっきりと神様は侮られるような方ではないと語られています。侮られるような方ではないという言葉をですね、原文では神は騙されるような方ではないという意味で語られているんですよね。私の言い間違いや思い違いというものも笑って許されることです。でも神は侮られるような方ではない、すなわち神を侮るということに対してあなた方を思い違いをしてはいけませんよって、神様は騙されるような方ではないんですよって、神様は何者にやっても、それがサタンであっても私たちであっても、何者からも騙されるような方ではないということをあなた方は勘違いしてはいけませんよと、このところで教えているんですよね。神様は騙されるような方ではないんですけれど、私たちはいとも簡単に騙されてしまう、そのような存在ではないかなと思うんですね。ヨハネの8章の中であるように、悪魔は偽りの父だと語られています。悪魔は嘘つきのプロフェッショナルですよ。イエス様は何度もですね、偽りを語ってはいけないとか、真理の道を歩きなさいとか、正直でありなさいとか、何度も何度もイエス様は神の御言葉を通して語っておられます。なぜイエス様は正直でありなさいと語られたんでしょうか。なぜイエス様はあなた方は真理の中を歩みなさいと語られたんでしょうか。なぜイエス様はあなた方は偽りを語ってはならないと言われたんでしょうか。 それはただ単にこの世の中の倫理道徳的な問題だけではなくて、先ほどのヨハネによる福音書の8章の44節の中でこのように語られています。あなた方は自分の父、すなわち悪魔から出てきたものであって、その父の欲望通りを行おうと思っている。彼は初めから人殺しであって、真理に立つものではない。彼のうちには真理がないからである。彼が偽りを言うとき、いつも自分の本音を吐いているのである。彼は偽り者であり、偽りの父であるからだと語られています。私たちの肉というのは、実は生まれた時から、いや、聖書の御言葉を読んでみると、私たちが母の胎に宿っているその時から、実は私たちは悪魔に属するものとして存在しているということをまず知っていただきたいと思います。神様は私たちが母の胎にいるその前から私たちを知っておられます。でも私たちはどこまでも悪魔に属するものとしてこのように存在していたんですよね。私たちの父は悪魔であり、先ほどの御言葉の中にはそのように語られています。でも私たちがイエス様を信じたその時から、私たちの父は悪魔から天の父なる神様に変えられているということを心から感謝したいと思います。私たちのこの肉体は悪魔から出たものであったけれど、イエス様を信じて私たちの霊と魂が清められて、そして変えられて、今天の父なる神様をお父さんと呼べることを心から感謝したいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。だからイエス様語られました。あなた方は光の子供なんだから、光の子供らしく歩みなさいと語られたのはそのためであります。私たちの父はもはや悪魔ではない。私たちの父は光の源である神様が今私たちのお父さんとなってくださっていることを心から感謝したいと思います。でも悪魔はですね、先ほども語りましたけれど、嘘つきのプロフェッショナルですから、私たちをですね、巧みに騙してくるんですよ。何かね、サタンがね、力があるような、怖い存在のような、恐ろしい存在のような、そのような思いを私たちに植え付けようと騙してきます。ある時ですね、このような祈りを聞いたことがありました。何かボソボソボソボソと聞こえてくるのでね、そろーっと言ってみるとね、祈っておりましたね。その方が祈っておられたのはですね、サタンさん、サタンさん、どうか私から離れてくれませんか、私に災いを合わせないようにしてくれませんか、サタンさん、お願いします、お願いします、そのように祈っている言葉を聞きました。知らなければならないことがあります。それは、悪魔は私たちが頭を下げてお願いするような対象ではないということです。イエス様がサタンに対して語られたその態度、その行動を見れば分かるように、イエス様が荒野で試みに遭われた時に、イエス様はただ一言、サタンよ引き下がれと言われました。このサタンは私たちが頭を下げてお願いする対象ではない。このサタンは命じて追い出す、そのような存在であるということを知らなければならないんですよね。それが私たちが持たなければならない一つの基準、また模範であり、あるべき姿ではないかなと思うんですよね。確かに聖書はエペソの手紙の中で、私たちの戦いは血肉のものではなくて天上にいる諸々の霊との戦いだと語られています。私たちはこの聖書の箇所を読んで、私たちの戦いは血肉の争いではない、言い換えれば人間同士の争いではないですよって、天上にいる霊的なものとの戦いなんですよ。ですからこの世の中を見ても分かるように、罪を憎んで人を憎まずという言葉がありますよね。私たちは時々罪を犯している人を見て裁いてしまうんですよ。あの人あんな罪を犯してるわって、あの人こんなことしてるわって、でもそうじゃない、そのことをさせているものがあるんです。私たちは罪は憎まなければならないですよ。それが 誰であってもまた自分であっても罪は憎まなければなりません。でも神は聖書の御言葉を通してあなた方は互いに愛し合いなさいとか許し合いなさいとか自分を愛するようにあなた方の隣人を愛しなさいと語られました。またパウロも聖書で語っていますけれど自分の中には確かに罪があるって、でも私は自分自身をも裁かないと語っていますよね。すべての裁きをなさるのは神様です。私たちのするべきことではないんですよね。私たちは霊的な戦いをしなければならないんですけれど、でもダビデが告白しているようにこの戦いは万軍の主の戦いだと言われました。言い換えれば霊的な分野に対する戦い、それは主がなされることであって、これは主の戦いなんですよね。神が戦われることであるということを知らなければならないんです。そして私たちは思い違いをしてはいけないことがあります。それはサタンは私たちを恐れているのではなくて、私たちのうちにおられる神様を見て恐れているんですよ。悪魔はね、私たちのことなんてね、何にも怖くないんですよ。見つかり一匹でね、人間なんてコロンってコロンって倒すことできるんですよ。私たちはすぐに騙されるんです。すぐに負けてしまうんです。すぐに誘惑に遭うんです。でもサタンはヤコブ書の中で私たちから逃げていくと語られています。なぜですか？サタンが私たちを見てうわ怖いと思うのはなぜですか？それは4章の7節の中で語られているように、そういうわけだから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば彼はあなた方から逃げ去るであろうと語られています。聖書ははっきりとそういうわけだから神に従いなさいと言われています。悪魔が恐れているもの、それは神に従う者の姿です。神に従う者の中に神の姿を見るからですよ。私たちは何も持たない無防備で悪魔に勝てるなんて思ってはいけないんです。誘惑に打ち勝てるなんて思ってはいけないんです。自分の意思でとか自分で頑張ってとか努力してとか、そのようなものには限界があるんです。でも私たちが悪魔やサタンに打ち勝つ唯一の方法、それは神に従いなさいということです。神を愛しなさいということです。神の御言葉の中を歩みなさいということです。その時サタンはあなた方から逃げ去ると聖書ははっきりと約束しているんですよね。私たちはこの戦いに立ち向かわなければならない。そして神に従う者の上に聖霊の豊かな油が注がれることを心から感謝したいと思います。この油注ぎなくして私たちは戦いを戦い抜くことはできない。聖霊の油注ぎが必要です。御言葉の剣が必要です。御言葉によって武具されなければならない。私たちはそれらの働きをしていかなければならないんですけれど、でも決して忘れてはならないこと、それはサタンはすでに裁かれているということですよ。サタンの頭はすでに砕かれているんですよね。私はそのことを思います。皆さんがサタンや悪魔の話を聞くとね、どのように思われるかということは分かりませんけれど、彼らはすでに裁かれていますよ。その頭は砕かれています。創世記の御言葉の中ではっきりと予言されている事柄がイエス様の十字架と復活によって成就されました。イエス様が死んだ時、イエス様が十字架の上で殺された時、サタンはイエス様のかかとを砕きました。創世記の中でそのように語られています。でもイエス様がよみがえることによって死の力が打ち破られた、すなわちサタンの力、サタンの頭が完全に踏み砕かれた瞬間、それがイエス様が復活した出来事だったんですよね。私たちは彼らが何の力もない存在であるということを知らなければならないんですよ。 彼らは私たちを騙すことしかできない、何か力があるように振る舞っているだけの存在であるということを知らなければならないと思うんですけれど、アメンでしょうか。
アメン。
私たちはもはや彼らの影響を受けるものではなくて、神様から影響を受けて生きているものであるということを知っていただきたいと思います。でももしサタンから影響を受けることがあるとするならば、それはサタンとの架け橋が築かれている時です。私たちは光の子供ですから、神様が私たちの父となってくださって、私たちはその光の中を歩んでいるんですけれど、でももし私たちがサタンからの良くない影響を受けていることがもしあるというならば、もはやそれはないんですよ、ないんですけれど、もし受けていることがあるというならば、その架け橋となっているものがあります。じゃあその架け橋って何ですか。それがすなわち罪ですよ。罪はただ単に神の御言葉を破るとか、また神様を悲しませるとか、それだけのものではなくて、罪を犯すという時にサタンとの架け橋が築かれていきます。この架け橋を通してサタンは自由に私たちに行き来することができるようになります。すなわち強いダムでも小さな穴があれば、そのダムがいつか決壊していくように、小さな罪一つ犯すことであったとしても、そのところからサタンが巧妙に働いて私たち全てを蝕んでいくんですよ。ですから聖書ははっきりと、熱心になって悔い改めなさいと言われているのはそのためなんですよね。悔い改めるということは単に罪が許されるということだけではなくて、このサタンとの架け橋を砕いていくことなんですよ。サタンとの架け橋を砕いていくことによって、彼らはもはや何もすることができない。それが罪の悔い改めなんです。だから私たちは熱心に悔い改めているんじゃないんですか。イエス様は弟子たちの足を洗われる時にですね、ペテロに対してこのように言われましたね。イエス様がペテロの足を洗おうとされた時にですね、ペテロはそんなことは主よしないでくださいと言いました。でもそのことをしなかったら私とあなたとは関係がないとイエス様言われました。その時ペテロは、主よそしたら全身を洗ってくださいと言いました。でもイエス様は、一度清められたものがもはや全身を洗う必要はないと言って足を洗われましたよね。これは何を意味しているかというと、私たちが救われた、私たちがイエス様を信じて救われたということは、すなわち全身が清められたということを意味しています。だから一度全身が清められた人がもう一度全身を清められる必要がない。それは私はイエス様を信じました、そしたらその人は救われましたという人が、もう一度私を救ってください、私を救ってくださいと祈る必要はないよという意味ですよ。一度その口を持って、私はあなたを信じます、私はあなたを愛しますと言ったその告白を神は覚えておられますよ。必ず覚えておられます。そしてその魂は救われています。でもイエス様がペテロの足を洗われたように、私たちが日々犯す罪によって私たちの足は汚れています。だから私たちは悔い改めなければならない、足を洗わなければならない。サタンとの架け橋になるその罪の架け橋を打ち砕いていかなければならない。それが私たちのしなければならない悔い改めではないかなと思います。私たちはサタンを極端に恐れる必要はないんですよ。この教会に最初からおられた方は分かると思いますけれど、私がメッセージの中でサタンとか悪魔とかですね、そういうふうに語るということは本当に少ないです。数少ないメッセージの中で今日語らせていただいています。でもこの教会が4年目5年目に向けてですね、私たちは サタンを無視しては信仰生活をしていくことはできないと考えています。でも過剰に反応しすぎる必要はないと思いますね。過剰に反応しすぎるということは、それはその考えがですね、サタンにとらわれていることを意味しています。皆さんそうじゃないんですか？食べてはいけない、食べてはいけないと思ってたら食べることばっかり考えているんですよ。もうサタン、サタン、サタン、サタンと思っている人はですね、もうサタンにとらわれているんです。でも無視することもできない。私たちは正しく知っておく必要があります。なぜ私たちが必要以上にサタンや悪魔の攻撃を恐れてしまうんでしょうか？それは無知から来ています。その存在を知らない、その働きを知らない、最終的には聖書の御言葉を知らないということから、私たちは恐れなくても良いものを恐れてしまうんですよ。人々はなぜ自分が死ぬということを極端に恐れるんでしょうか？死という話をした時になぜ人は縁起が悪いとか、そのような話を避けようとするんでしょうか？それは死の向こうに何があるかがわからないからですよ。死の向こうに何が待っているかわからない漠然とした恐れがあるんです。死んだらどうなるんだろうかということがわからないということのために恐れを持ってしまうんですよ。それと同じように無知は恐れを呼び起こすものです。ですから私たちは彼らの働きに対して正しく知る必要があります。私たちは霊的な戦いをしていかなければならないです。立ち向かっていかなければならない、そのように思うんですけれど、でも私たちの戦いは主がすでに勝利を取っておられるということを前提にした戦いであるということを忘れないでいただきたいと思います。イエス様はすでに勝利を取られました。イエス様はよみがえられました。イエス様はサタンの頭を打ち砕かれましたよ。私たちの戦いは勝ちありきの戦いですよ。私はね、プロ野球ニュースを見るのが好きなんです。でも勝った試合しか見ないんです。負けた試合は絶対見ないんですよ。そしてインターネットでね、阪神が勝ったというのを調べてからプロ野球ニュースを見るんです。そしたらね、もうハラハラドキドキすることなく安心して見ていることができるからです。逆転されても大丈夫って、何回で点数入るから大丈夫って、全部分かってその試合を見ているから安心しているんです。それと同じように私たちの戦いはすでに勝っている戦いなんです。勝ちを掲げている戦いなんですよ。ですから時々やられることもあるでしょう、叩かれることもあるでしょう、ああもう攻撃受けてると思うこともあるでしょう。でも必ず主は勝利させてくださるお方であることを心から感謝します。私たちが負けて終わるということはないんですよ。必ず主が立たせてくださるということを心から感謝します。神様は侮られるような方ではないですよ。神様は騙されるような方ではありません。その絶対大丈夫という神様が今私たちの神であり、お父さんであり、また私たちはその子供であるということを心から感謝したいと思います。そのお方が共に歩んでくださっていることを、また私たちの歩んでいる道が勝利の道であり、祝福の道であるということを心から感謝したいと思います。一言お祈りします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆あがめます。主よ、あなたはサタンの頭を砕かれました。彼らはもはや何の力もない、私たちを騙すことしかできない、そのような存在であるということを聞きました。神様、どうか彼らとの架け橋となっている一切の罪をかなぐり捨てて、ただ前だけを見て歩んでいくことができるように、あなたが祝福し力を与えてくださいますように心からお願いいたします。主よ、彼らとは私たちは何の関係もありません。私たちは光の子供です。神様、あなたの子供であることを心から感謝します。あなたの尊い皆あがめます。私たちの人生も全て主はあなたのものですから、主が責任を持って導いてくださいますことを心から感謝します。 感謝して愛する主イエスキリストの皆によって今にお祈りをお捧げいたします。アメン。